2022年6月5日、本日は聖霊降臨節第一主日、聖霊降臨日です。ペンテコステ礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌204番を賛美します。賛美歌204番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。講読詩編、詩編第99編。賛美歌の後ろの 108ページになります。四式座と交互に唱えます。皆様は二文字下がっている箇所、そして太字の箇所を朗読してください。高読詩編、詩編第99編。主こそ王、主はケルビムの上に御座を置かれる。主はシオンにいまし、大いなる方、皆の大いなること、恐るべきことを告白せよ。主は聖なる方、力強い王、裁きを愛し公平を固く定め、我らの神主をあがめよ。主は聖なる方、主の祭司からはモーセとアロンが、皆を呼ぶ者からはサムエルが主を呼ぶと。神は雲の柱から語りかけ、彼らに起きてと定めを賜り、我らの神主よ、あなたは彼らに答えられた。我らの神主をあがめよ。我らの神主は聖なる方。お祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神、約2000年前、あなたの霊が主イエスの弟子たちに注がれ、最初の教会の群れが神の息吹の命に新しくされ、キリストの証人として立ち上がりました。新しい神の民としてくださいました。その御業は今地の果てにまで広がって、この地上にあるキリストの教会が今日の主の日ペンテコステを記念して礼拝を捧げています。一つの霊によって生かされ、一つの霊によって私たちも心を燃やされています。あの日注がれた聖霊が今ここにも注がれて、神の言葉をしっかりと聞くことができますように、そのために私たちの心が柔らかくされますように、あなたの恵みの中で自分の罪をはっきりと認めることができますように祈ることが、誠に貧しかったことを、人を愛することができなかったことを、自分の疲れや悩みが先に立ってなすべきことをなさずにいたことをお詫びします。しかしあなたはこのように私たちを主の日から主の日までの歩みを守り支えてくださいました。枯れた骨のような自分ですが、命の息を吹き入れて生きるものとしてくださいます。キリストの体としての教会の命は聖霊と御言葉によってみずみずしく生かされてまいります。どうかあなたがそのようにして教会を生かし続けてください。私たちは破れ多き罪人であり、その教会の交わりの中に疑いがあり、痛みがあり、戦いがあります。弱くされた方たちがあり、ここに来たくても来ることができない方たちがあります。どうか私たちはそのためにも祈りを合わせて聞くことができますように。小さな群れを恐れるなと主は言ってくださいます。この国の教会、世界の教会の祈りに私たちも連なっていることを信じて手を挙げていくことができますように。分断が進んでいるかのように見えるこの世界です。人と人においても、民族と民族、国と国においても、言葉が届かない、争いが続いている、 その現実を悲しんでおります。あなたの平和がこの地の上に訪れますように、私たちが平和を実現するものとして用いられますように。どうぞこの礼拝を終わりまでそのような時として霊に導かれて歩ませてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌93番4の A にございます。また緑のクリアファイルお持ちの方はそちらをご覧ください。人信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第2章1節から13節まで。新約聖書の214ページにございます。使徒言行録第2章1節から13節、新約聖書の214ページにございます。お読みします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。神の技を語らせる霊と と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日は聖霊降臨日、ペンテコステ礼拝をのお祝いを、ペンテコステのお祝いをできることを嬉しく思います。最初の聖霊降臨の出来事を今使徒言行録から御言葉を聞きました。本当にどう言っていいのかわからない、一体これはどういうことなのかというほかない驚きの出来事がここに起こっている。そしてその聖霊の働きは今も続いていると私たちは信じております。私はこうやって今説教をして神様の福音を届けたい、皆さんも祈りで支えてくださっています。教会の礼拝はみんなで作り上げるものですが、いいなと思ったのは、今日このガリラヤの漁師たちが、他の箇所だと無学な者たちだと、バカにされるというか言われる人たちが、各地のその後この旧説から地名がいろいろリストアップされていますが、これは当時の地中海世界の人たちが、その世界だと思っていた各地からの人たちのその地名である。だからある意味では全世界と、当時 そのユダヤ その地中海の人からすれば全世界の出身の人がいたということです。こういう人に通じる言葉を話せていいなと思ったんです。私日本語しかできないもんですから、こんなにたくさんの言語で神様の偉大な技を聞かされて驚いているという、この最初の聖霊降臨の出来事はとても驚きであると同時に、本当にこの時の不思議な出来事でもあるけれども、そうに言語は私たち、できる方もあるでしょうけども、できない私のようなものもありますが、でも聖霊の働きが続いているということは、今はまた人間の努力奉仕でそれぞれの国に福音は翻訳されて、今私たちはこの日本語でやはりこの良い知らせを聞いているわけですよね。翻訳してくれた方がいる。そして私たちは生まれた故郷の言葉で神の福音を、イエスの福音を今聞いている。そこに私たちは聖霊がそのように、今この礼拝も同じように、ある面で同じようにこの最初の聖霊行為の出来事を神は続けてくださっているんだということを体験しています。時々週報に、埼玉県南牧師会と牧師の予定、教会の1週間の予定に乗ります。月に1回ですね。それは川口市、蕨市、戸田市の牧師たちの集まりで、強制ではないのでデライナ先生もおられるんですけれども、もう20年以上続いて私もその一員として喜んで出席しております。前にも話したことがありますが、その牧師会の中には韓国から日本に宣教師として来て、この川口、この県南地域で本当にコツコツコツコツ日本人のためにも日本に来られている、韓国を話す方たち、その朝鮮の出身の方、半島出身の方、また在日の方もあると思いますが、そのように宣教している先生ともお出会いしてとても励まされています。それで今日のところでは皆ガリラヤの人ではないかと、その弟子たちの言葉を聞いた人たちがそう感想をコメントしてるんですけども、やはりその韓国の先生方は韓国語なまりの日本語なんですよね。だから日本で本当にネイティブに育ったら違うんでしょうけど、やっぱり元の言語の影響を受けてそういうありますね。でも私たちも日本人でネイティブじゃなければ日本語なまりの英語じっときっと語って使っているんですよね。でここで話をしているこの人たちはみんなガリラヤの人ではないかというのも、たくさんの言語では話していてもネイティブではなくてガリラヤなまりで 各地の故郷の言葉を話していたんじゃないかというふうにも可能性があります。そしてそれはもう今現代においても現実においても本当にそうだなと思います。そのような言語の違い、また訛りも残る私たち言葉を使っておりますが、彼らが語っていたのは、今日の説教題にもしましたけれども、11節の後半にあるように、私たちの言葉で神の偉大な技を語っている。聖霊に満たされて、聖霊に語らされている。弟子たちの語っている言葉は、わけのわからない言葉ではなくて、神の偉大な技、神の救いの出来事、福音。そしてこの後、ペテロが代表して語り出すわけですけれども、それはまた教会の言葉、福音の言葉はまたキリストの体である教会の言葉、それが聖霊によって語り出されたという出来事でもあります。その点については、今まさにこの礼拝でも、そして世界中で捧げられているキリストの教会の礼拝においても、語られる言葉は神の偉大な出来事、神の技、福音の言葉である。それは共通しているということを改めてこのペンテコステの礼拝の時に思います。2章の1節から今日は朗読しましたが、これは先週の説教でも見てまいりましたけれども、この聖霊降臨という出来事は、私たち人間の予測を超えている神の霊の自由なお働きなんだということが示されています。主イエスが使徒言行録のには一章の4節5節で、エルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいと、それは聖霊による洗礼が授けられるからであるということで、その約束を信じて、それがいつかは分かりませんでしたが、主の弟子たちが、そしてそれは120人ほどの人が一つになって祈り、日々祈り待っておりました。しかしそれの日がいつ来るかは弟子たちには知らされていない。ただ祈り待つばかりでした。で、2節の突然というのは、それは人間の思いを超えた計画ではなくて、神の自由な、神のお定めになった時に起こったので、人間からすれば突然なんです。で、神からすればそれはお定めになったこととして始まりました。激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、福音書や、まあ、聖書、使徒言行録もそうですけども、天っていうのは高い高い高い空ということではありません。神がおられるところです。なんかもう私たちの次元、時間とか空間の次元を超えている神がおられるところ、その天が開けて、彼らが、弟子たちが一つになって祈ってた部屋に風のような音が響き渡った。そして目に見える仕方で炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人に臨んだということでした。で、先生はここのところは触れてなかったんですけども、舌なんですよね。舌、炎のような舌で、まあ、炎なんだけれども舌、つまりここでその後で神の偉大な技を語ることになるというのは、私たちのその口に舌に神の言葉が授けられる、それが聖霊の出来事なのであって、それは4節にもありますように、霊が語らせる、聖霊が人間に神の偉大な技を、神の救いの出来事を語らせてくださる、その力をの印が、まあ、舌という、私たちの言語を司る器官と同じその形、炎のような舌が望んでくださったということでした。それは私たちの語る言葉もこの聖霊の火で清められて、本当に霊によって私たちも神の偉大な技を、神の恵みの言葉を語ることを許されているということであるわけです。 そう、先ほど県南牧師会の話でもう一つ言おうと思ったのを失念しました。今思い出しました。県南牧師会ではもう一つ豊かさの印として聴覚障害の牧師がいらっしゃいます。そしてその方の息子さんが、まあ、お父様の耳や口の代わりになって通訳し、私たちが語ったこともすぐ通訳し、またお父様が手話で語られたこともすぐ通訳してくださって、まあ、その労苦は計り知れませんけれども、それもまた私たちの県南牧師会に与えられている豊かさだと思います。その先生はこちらの教会堂を持っての活動ではなくて、スポーツを通して伝道、同じように聴覚障害のある方たちのスポーツの活動として宣教されている先生なんですけれども、県南牧師会の先生の紹介によってこの牧師会の交わりに加わってくださって、それによって私たちはさらに神様の交わりの豊かさを味わっています。で、私たちは手話は全くできないので、その彼を通して先生と交わりをするんですけれども、でもその語られる言葉はやはり福音の言葉が共通項にあるわけですよね。ですから言語が異なっても私たちはその神の恵みの言葉に共に生かされている、まあ、伝道者牧師として交わることができる、それも聖霊の働きと信じております。そのようにして主の弟子たちが本当に破れ多い欠けだらけのものが、主イエスに選ばれて招かれて許されて、そして約束の聖霊が下って立ち上がらせていただいたということ、本当に今も続いている聖霊の働きを賛美します。そしてこの聖霊降臨の出来事は創世記の11章にありますバベルの塔の出来事の逆なんだという理解があります。それを今日一緒に見たいと思います。創世記は旧約聖書の一番最初の聖書になります。旧約聖書の13ページにバベルの塔の物語があります。バベルの塔に有名な絵画があるのでご存知の、その言葉は聞いたことがある方が皆さんあると思いますが、創世記第11章ページは13ページにバベルの塔の出来事、人間の言葉が、人間がどうして今のようにいろんな言語になったかっていう、その由来でもあるんですけども、とても含蓄がある物語です。朗読します。お読みします。創世記第11章1節から、世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。東の方から移動してきた人々はシンアルの地に平野を見つけ、そこに住み着いた。彼らはレンガを作り、それをよく焼こうと話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らはさあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようと言った。主は下ってきて人の子らが建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で皆一つの言葉を話しているからこのようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである。 面白い物語だと思います。とても含蓄があると思います。これでたくさんの言葉ができて、そして互いにそれが聞き分けられぬようになっている、その由来なんだということもできますけれども、主の裁きの結果そのようになっていると。しかしそれは私たち人間の欲望、この町を建てて有名になって散らされることのないようにしようと。そして4節の天まで届くという、この天まで届く、先ほど申し上げたようにそれは高い高い空ではなくて神のいますところです。つまりこれは私たち自分が神のように有名になろう、神に代わって人間が治めようというおごり、傲慢の言葉の表れなんですね。そして自分たちで散らされることのないようにしようと、もう集まったわけですけれども、そのような人間の企てを神様、主なる神は警戒し、また裁きをして、神の力によって人々は全地に散らされることになった。それは人間の力ではもうどうすることもできない神の裁きが望んだ。全地に散らされ、また言葉も通じなくなってしまった。それは私たちの人間の世界、この現代世界でも同じではないでしょうか。私たちの言葉が混乱している。兄弟同士でも、親子でも、夫婦でも、家族でも、また教会でも、学校でも、職場でも、言葉が通じない、自分の言葉が通じない、また相手の言葉も自分にはわからない、そういう痛み、悲しみを経験してない人はいないと思うんですね。そして本当にそれが極まってしまうと戦争が起こってしまう、争いが起こってしまう、紛争が起こってしまう、差別が起こる、格差が起こる、それぞれが神を無視して人間の支配に生きようと、自分の支配の中に人も巻き込もうと、そういうふうに画策するところに、この現代社会の混乱もあると思います。このバベルの塔は創世記という古い聖書の言葉の中にありますが、これは本当に私たちの現代の人間模様を描いている古くて新しい物語だと思います。昨日は鳩ヶ谷福音自由教会で開催されたメディカルカフェの、がん哲学外来メディカルカフェ、私たちの教会もお部屋を借りてさせていただいておりますが、同じがん哲学外来の同志である鳩ヶ谷福音自由教会でも1年の記念の集会がありまして、日野先生の講演を聞き、その後でテーブルに分かれて分かち合いの時を持ちました。私はここの教会で一応責任を持ってその会をしておりまして、人の話を聞くことの難しさ、また喜びを思うんですが、その鳩ヶ谷カフェのスタッフの方で、とても厳しいがんの中、今薬が効いてお仕事も自宅でテレワークでできているというお話を聞きましたときに、本当にこう聞かせていただかないとわからないなという言葉を聞きました。それはどういうことかというと、その方は胸腺、胸の腺ですね、にがんが見つかって、そしてそれを切除する手術を開けてみたら、もう肺にも転移して、リンパにも転移して、半分肺を、取ったという本当に過酷な状況でありまして、で今骨にも転移してという、でその治療中は抗がん剤治療をしたり放射線治療したりしている間、食欲はもう落ちて、でお連れ合いがどんなにおいしい食事を作っても食べたくない、食べられないんですね。本当につらい。 そしてその病気が分かった時にどんな気持ちだったんですかと分かち合ってくれたら、もう誰にも会いたくないと言って、で自分からもう距離を置いて人に会わないようにしたんだと。でも病人ってわがままなので、ほっとかれても嫌なんですって言うんですね。無関心も悲しいって言うんです。でも誰にも会いたくないって、でそういうこう心理を語ってくださって、それでその方がとても心を動かされたことがあったんだと分かち合ってくださったのは、まあ、親友にも言えなかったって。でも不思議なことに、その親友の方が夢でその本人が亡くなりそうになる夢を見て、大丈夫かって電話をしてくれたって。で自分が距離を置いたこともその親友は大事にしてくれて、まあ、その距離を保ったままだったんだけれども、そういう あなたの夢を見たんだと言って電話をかけてくれて、大丈夫かっていうふうに聞いてくれた。でそれは本当に嬉しかったんだということをこう分かち合ってくださったんですね。まあ、今はその薬が効いて、そのがんのスタッフもできるぐらいの仕事ができるぐらいの体力も思いも回復されている中でのことだったので、渦中にある時は本当に家族でさえもどうしようもない、本当待つしかない、言葉がないという、まあ、どちらもうめいているようなこと、それを聞かせていただいて、私もまたこのカフェの奉仕をするものとして、そのお気持ちに寄り添うってことは本当に容易ではないし、そういうことが言えるようになるまでも時間がかかるということを思いました。まあ、これは互いのことを思っていてもそうなんですよね。私たちの言葉が届かない時がある、またこちらの言葉も発することができないという痛みの時がある。思い合ってもそうなんですから、お互いのことを思い合わないでも自分のことだけ考えていたならば、ますます言葉は混乱し届かない。それが人間の現実ではないでしょうか。そういう現実のこの人間の言葉が届かないありさまを、創世記はこういう神話的な表現で伝えてくれている。それはその本質は天まで届く塔を建てて有名になろうというような、神を忘れて自分たちでやっていけるという人間のおごり、神を神としない罪に由来するんだと創世記の物語は伝えてくれている。そしてこの聖霊降臨の出来事が、このバベルの塔の混乱を散らされた人々をの回復なんだという、そういう解釈が昔からされてきたんですね。先ほど使徒言行録に戻りますけれども、先ほど申し上げたように聖霊に満たされた弟子たちは、それぞれの集められた、ここではユダヤ人やユダヤ教に改宗した方ではありますけれども、この当時の全世界の言葉で神の偉大な技を語らせて、霊が語らせるままに神の偉大な技を語る。この後のペテロの説教では、イエスこそ神から使わされた救い主だという、神の救いの言葉を、恵みの言葉を語るものにされた。このバベルの塔の混乱、散らされた世界を神様は放ってはおかれない。そうではなくて、そのように散らされた言葉が混乱してしまった人間を再生させる、言葉が届くようにさせる、そのためにその初歩として教会のこの主の弟子たちが聖霊を受けて、霊が語らせるままに神の恵みの言葉を、神の偉大な技を語らせられた。そしてその言葉はまだこの人たちの心には届いておりません。この2章のペテロの説教のが終わった時に、私たちはどうすればいいんですかと心を動かされた方が怒ってくるわけです、後でですけれども。でもその始まりがここにあるわけです。創世記の物語は一つの言葉だとありましたけれども、それは あの見た目の言語は一つにはなってないわけです。でもそこで語られる事柄はたった一つの神の、たった一つのキリストの救いを、言語は異なっても語ります。あ、もう一つ県南牧師会の恵みがもう一つありました。それは3年前から加わった先生がインドネシアで聖書翻訳の宣教師でいらっしゃった。そのお恵みも分かち合ってくださいました。まあ、今私たちがこうして日本語聖書を手にすることができるように、まだ自分の言葉の聖書がないという民族に、地域に赴いていって、その言語を習得して、そしてそれをでその言語で新約聖書を翻訳するという、まあ、福音書からですけども、少しずつ少しずつその言語を習得して翻訳するという、本当に地道な何年もかかるお働きをしてこられた先生も加えられて、その働きも分かち合って、もうこのような日本の町のような便利なものは一切ないような、本当に田舎のものの少ないところで、現地の人と同じようなものを、多分同じように暮らして、インタビューして、その言語を習得して、そして福音の言葉を翻訳してくださる、まあ、その任期を終えて日本に帰国された先生も県南牧師館に加わっていらっしゃって、本当に豊かな先生方の交わりに生かされていることを嬉しく思います。私たちが共通している、それは言語は違うんです。しかし神の偉大な技を語るお互いであり、それはただ一人の神の、また父子聖霊の神のただ一つの救いを、言語は異なっても私たちもまた聖霊を受けて語る、そしてそれぞれの故郷の言葉を聞くことに使える人もあるでしょうし、そのことを、故郷の言葉を離れて今日本で宣教してくださっている先生もいる。私たちの中から宣教師が出るかもしれないですよね。まあ、前任の先生方は香港で、島先生、静江先生も香港でお使いになりましたし、横山元先生もイギリスにいらっしゃって、ヨーロッパの日本人のためにもお使いになった。私たちの中からもそういう宣教師が出るかもしれませんし、海外に行かなくても今私たち置かれたところで聖霊を受けて、ただ一つの救いを、神の技を語らせていただき、その散らされた、混乱されたこの世界に橋を架ける、つないでいく、その使命が与えられていることを思います。使徒言行録を通して聖霊が先立ってくださる、そこについていく教会の姿に私たち重ねていきたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神、聖霊が私たちを通して福音を語らせてくださる、私たちが神様の恵みの言葉を、偉大な技を語ることを許されている、本当に無学な、無力な、小さなものに、そのような大きな使命を今教会は与えられております。それは神が果たさせてくださいます。私たちも置かれたところで恵みを分かち合い、これは聖霊の技だと皆を崇めていくことができますように、そして教会の働きが、各地の教会の働きに連なることができますように、そのようにしてこの分断された世界に癒しと和解がもたらされますようにと祈ります。主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌342番を賛美します。342番。
今くん
私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
主なる神様、皆をあげて賛美いたします。今日はあなたの御言葉を学び、そして聖霊の降臨の話を聞き、我々にも同じようにあなたが聖霊を下してください。そしてあなたの道に沿って進むことができますように強めてください。そしてこの聖餐に預かることを感謝いたします。今日ここに集えない、聖餐式に預かれない方々の上にも主が祝福を与えてくださるようお祈りいたします。今捧げました献金はあなたの恵まれてあなたに捧げたものであります。あなたが御国拡張のためにお使いくださるようお祈りいたします。この祈り聖徳主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌の26番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌26番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。